それでは黙示録の22章17節から見てまいります。519ページです。 Revelation chapter 22 verse 17。 御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はタラで受けなさい。御霊と花嫁が口を揃えて言っております。声を揃えて叫んでおります。ここに御霊というのはもちろん聖霊のことなんですが、聖霊と教会が一つになっている姿を、美しいハーモニーを奏でている姿を見ていただきたいと思います。それがキリストの花嫁の姿だというふうに見てください。私たちは当然教会なのでキリストの花嫁と呼ばれるものではありますけれども、果たして御霊と一つになっているでしょうか。聖霊と一致しているでしょうか。そのことをそれぞれに今問いかけていきたいと思います。クリスチャンであっても聖霊と一致していない状態のものがあります。むしろ自分の肉の思いでいっぱいになってしまっている。聖霊の思いと肉の思い、相反するものです。ここで、ローマ人への手紙の8章をお開きいただきたいと思います。ローマの8章309ページ14節お開きください。ローマンチャプター8 verse 14、 309ページ。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですとあります。神の子供というのは私たちクリスチャンのことを言います。クリスチャンは常に神の御霊に導かれる人だというふうに説明できます、定義できます。で、神の子供とされる前はどうだったのかというと、私たちは神の御霊に導かれていたのではなく、自分の肉の思いに導かれていたというよりは、むしろ惹かれていた、支配されていて振り回されていたというのがかつての私たちであります。8章の5節のところを今度は読みします。ローマの8の5、ローマのチャプター8 verse 5、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。キリストを知る前の私たちは肉に導かれておりました。それが肉に従う者というふうに表現されています。かつてのノンクリスチャンの時の私たちは肉に属することしか考えていなかったわけです。それ以外のことは考えられなかったわけです。その一方で、神の御霊に導かれてイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じ、救われた者はここに言われている御霊に導かれている、御霊に従う者であります。で、御霊に従う者は御霊に属することを常に考えます。まあ、それが大きな違いですね。クリスチャンでないノンクリスチャンの人たちは肉に属することをもっぱら考えます。そしてクリスチャンは御霊に属することをもっぱら考えます。肉に属するというのは目に見えるこの世的なもの、肉欲を満たす極めて自己中心的な思いと言っていいと思います。一方で御霊に属する考えというのは常に霊的なこと、神に関すること、永遠に続くものについて、天国にあるものについて、そしてイエス・キリストについて、神の言葉について、霊的な事柄を考えることです。で、6節のところを見てください。ローマの8の6、ローマのチャプター8 verse 6、肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。 かつての私たちは肉に属することしか考えていませんでしたから、常に肉の思いマインドを持っていたわけです。でその行き着く先は死でしかなかったわけです。結局肉欲の赴くまま、自分の好きなように考え好きなように生きていても、最後は死で終わるわけです。でもちろんこれは肉体の死という意味だけでなく、ありとあらゆるものの死を含めて死というふうに考えていただきたいと思います。どこまでも自己中心に生きるならば、心に平安が失われてしまって、その平安が死ぬ状態になります。人間関係が死にます。喜びが死んでしまいますね。で一方で御霊の思い、これは命の命と平安ですとあります。常に神のことに思いを馳せ、天国について思い巡らし、そして信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないような思いを持ち続けることによって、そこには命と平安が必ず伴うということです。死んだような状態のものもこの御霊の思いを持つことによって命を見出すことができます。不安で不安で仕方がないと思っていた人も、この御霊の思いを持つことによって平安の状態に落ち着きます。8節を見てください。7節。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。この神の律法というのは神の基準、神の言葉と言い換えても構わないですね。聖書に従わないのが肉の思いです。いや、従うことができないのです。聖書を読むことができても、その聖書の言葉に従わないという人は、まさに肉の思いに完全に支配されている人ですね。でその肉の思いを持っている限りは神に敵対しますから、神に敵対している以上は当然命と平安からは遠ざかってしまいます。そこには死しかないわけです。で8節を見ていただくと、 Verse 8、肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。神に喜ばれることこそが本当の喜びとなるわけです。本当の幸福、本当の満たしとなるわけです。自分を喜ばせていても、結局最後は死に至ってしまう虚しいものです。で9節のところに Verse 9、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストの御霊を持っていなければその人はクリスチャンではありませんと述べています。他にもガラテアの5章、ガラティアのチャプター5、ガラテアの5章16節、ガラテアの5の16、382ページ、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。で17節に Verse 17、肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。そして19節には、肉の技は明らかです。すなわち淫らな行い、汚れ、公職。20節、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派。21節、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。 このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。神の国を相続できないというのは、簡単に言えば天国には行けませんということです。肉の技に溺れている限り、この肉の技のうちに、技というのは行いとか働きというふうにも訳せる言葉です。肉の望むままに生きている人たちの典型的な姿が今リストアップされておりましたが、そのままの生き方を続けていくならば確実に天国には行けませんよと警告しています。で、22節に Verse 22、 しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実。23節 Verse 23、 乳は受精です。このようなものに反対する律法はありません。24節に Verse 24、 キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。で、25節に私たちは御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。私たちクリスチャンは自分のうちにキリストの御霊を、これは聖霊と呼ばれるものですね、いただいております。で、その聖霊は私たちのうちにおいて実を結んでくださるわけです。私たちが自力で実を結ぶのではありません。私たちのうちに住む聖霊が実を結んでくださるわけです。その実というのが愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、乳和、誠実、乳和、自制ですという、とても私たちの努力では結ぶことのできないような価値のあるもの、尊いもの、お金ではとても買えない高価で貴重なものをですね、聖霊が私たちを通して表してくださるわけです。それがクリスチャンと呼ばれる人たちです。それがキリストの花嫁であります。これはもう理想的な姿だということは言うまでもありません。そのような御霊の命をいただき、力をいただき、導きをいただいて、私たちはこの地上生涯を今歩んでおります。御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんかと。せっかくキリストの御霊をいただいたわけですから、私たちはかつてのようにもう肉の思いだけで生きるのではありません。しかし残念ながら多くのクリスチャンはまたかつての姿に逆戻りするような愚かなことをしてしまいます。もちろん私もそのような弱さを持っております。せっかく御霊の思いで生きていけるのに、御霊の実を結ぶことができるのに、それをやめてしまい、それを避けてしまい、また肉の望むままに生きる、死しかないような虚しい生き方に戻ろうとするわけですね。そのような傾向が私たちのうちにありますけれども、でも最後にはこの地上から天国に移されてから、その場合地上生涯を全うして死んで、そしてキリストによって新しい体をいただいて天国に行くか、あるいは生きたまま地上から引き上げられて、そしてキリストと同じ姿に一瞬にして変えられるか、どちらかによってですね、私たちは御霊と完全に調和する、もう肉の思いが一切消滅して、それが生じることがなくなる状態になるということが私たちの希望となっております。そのような日がもうすぐそこまで来ております。今私たちが学んでいる黙示録のところでは、イエス・キリストが見よ、私はすぐに来ると、イエス・キリストが来られた時にそのことが実現するわけです。今は朽ちてしまう罪の性質を抱えた 罪を犯してしまう傾向を常に持つ弱い肉体を持っています。でもいつの日か私たちはイエス・キリストの復活の体と全く同じ新しい体、それは御霊の体とも呼ばれます。第一コリントの15章のところに特にですね、この新しい体、朽ちることのない体について述べられております。私たちはそのような体を必ずいただくようになります。で、その暁には御霊と一つになって、今晩のテキストにあるような22章の17節のように来てくださいというふうに、ここでは祈るという形になっておりますね。共に同じことを願うようになります。同じことを語るようになります。で、今でも御霊によって導かれて御霊によって満たされているならば、そのことが地上にいながらできるんです。でもまた逆戻りして肉の思いに至って御霊とは正反対のことを願ってしまったり口にしてしまうようなこともあるわけです。肉の技に溺れてしまうような愚かさにも、すぐに陥ってしまう、そういう自分が本当に嫌です。で、そう願う者は主よ来てください。早くこの罪に走ってしまう弱いこの体から、そして罪の誘惑に満ちているこの罪の世界から、どうか完全に解放してくださり、救出してくださいますように、主よ来てくださいと強く願うようになるわけです。私たちはこの聖霊によって救われて生み出された花嫁であるということをもう一度覚えていきたいと思います。使徒の働きの2章のところに、アクチャプター2、そこに、教会が誕生した、あらましが、記録されております。どのようにして教会が生み出されたかという物語ですね。その日は五旬節と呼ばれる日で、今から2000年前の初穂の祭り、これを五旬節とも言います。そしてギリシャ語ではペンテコステと言いますね。そのペンテコステの日に、日曜日です、教会は誕生したんです。聖霊が下ったことによって、教会が産声を上げたわけです。ですから私たちは皆聖霊によって誕生したものだと言えるわけです。聖霊によって生まれたわけですから、聖霊によって生きていきます。そして聖霊によって導かれていくものがクリスチャンであり教会であります。で、他にも参考までに、ガラティアの3章の3節、ガラティアのチャプター3 verse 3、ガラティア人への手紙の3章の3節、377ページです。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。せっかく御霊によって誕生したのに、生み出されて御霊によって生きていくことができるようになったのに、御霊の思いを持って御霊の実を結ぶことができるようになったのに、再び逆戻りしてバックスライドして信仰の後退をして、ノンクリスチャンと同じく肉の思いを持って生きようとする、そういう傾向は誰にでもあるということ、今の箇所からも教えられます。私たちが常に警戒すべきこと、吟味すべきことであります。今自分は御霊によって導かれているのか、それとも肉によって導かれているのか。肉の思いか御霊の思いか、肉の技か御霊の実か、常に立ち止まって振り返って自分の思いの中、心の内、それぞれの判断や歩みについて考えなくてはなりません。 で、同じくガラティアの4章29節、ガラティアのチャプター4 verse 29、4章の29節、380ページです。けれどもあの時、肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害した通り、今もその通りになっています。私たちは肉によって生まれたものですけれども、今はイエス・キリストによって救われて、御霊によって生まれたものに変えられました。で、クリスチャンはここで言われている肉によって生まれたもの、ノンクリスチャン、不信者に、常に迫害されるものだということも忘れてはなりません。ですからクリスチャンとしてノンクリスチャンの人に反対されたり、理解されずに攻撃されたり、バカにされたり、そうした思いを抱いても、それは何ら不思議なことではないということを覚えていただいて、むしろ自分が御霊によって生まれたものだということを証明された、そのことがはっきりしたというふうに受け止めていただきたいと思います。全ての人に気に入ってもらいたい、好きになってもらいたい、そういう願いは持つと思います。誰も嫌われたいなんて思っている人は一人もいないと思うんですが、でもこれが現実であります。クリスチャンである限り、全ての人に好まれるとか好かれるとか、そのように期待してはならないということです。むしろその逆であって、クリスチャンならば必ず嫌われます、必ず疎まれます、必ず避けられます、必ず迫害されていくということですので、そのことをショックを受けたり恐れたりしてはならないということです。そのような目に遭った時こそ、むしろ喜び踊りなさいとイエス・キリストがおっしゃってますね。迫害されるものが実は幸いであるということです。ありもしないことで悪口言われたり罵られたりすること、それはクリスチャンであることを神が承認してくださるという幸いに預かることだというふうにも受け止めていただいて、どうか勇気を持っていただきたいと思います。むしろ奮い立っていただいて、迫害する者のために祈ってください。取りなしてください。主の憐れみを願って、どうか彼らの目が開かれて、私のうちにいるイエス・キリストを見ることができますようにと。敵を愛しなさいとイエスはおっしゃいました。どうかそのような者たちを祈りを持って愛することから始めていただきたいと思います。どうしても好きになれない、愛するという感情が自分の中にどうも見出せないという人があるかもしれませんが、御霊が愛の実を結ぶんだということを知っていただきたいと思います。私たちのうちにはそのような愛はどこを探しても見出すことができません。どんなに振り絞ったってそのような愛は出てこないんです。敵を愛するような愛、自分に仇をなすような人を受け入れて許していくような愛なんて、どこを探したって見つからないんです。でも私たちのうちにおられる聖霊がそのような特別な愛、つまり神の愛を必ず表してくださいます。不思議と御霊にあって、そのような人たちのために取りなしていくことができます。で、あなたはもう祈っている人のことを悪く言えなくなります。普段から一生懸命必死になって祈っている人のことをもう悪く言えなくなるんです。どうして悪口をつい言ってしまうのか、どうして愚痴をついこぼしてしまうのか、どうして文句を言ってしまうのか、それはあなたが祈っていないからです。自分に敵対するものや自分に害をなすもの、仇をなすもののことを悪く思ってしまうのは、ひとえに私たちが御霊の思いを持つことを避けて、肉の思いに浸って、肉の思いに縛られて、 肉の思いに支配されることを望んで、もや祈ることなんてしないわけです。愛するという選びをしなくなるわけです。むしろ肉の技にどんどん陥っていくわけですね。それが死に至る全く建設的でない破壊的なものでしかない、そのような呪いをですね、自らに招くようなことになってしまいますから、ぜひ今気づきを与えられた方はこの場で正直にそのことを主の前に認めて告白して悔い改めていただきたいと思います。御霊の思いに立ち返ってください。エペソの2章の18節を今度は参照いたします。 Ephesians chapter 2 verse 18。 エペソの2章の18節、386ページ。このキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって道に近づくことができるのです。私たち2つのものというのは教会の2つのものです。まあ、この文脈で全部読んでいただきますと、イエスキリストを信じたユダヤ人とイエスキリストを信じた非ユダヤ人、つまり異邦人のことを指しております。ユダヤ人と、つまりイスラエルの人と非ユダヤ人、異邦人は相入れない関係にあったわけです。むしろ敵対しているような関係にあったわけです。それがキリストによって二つのものが一つにされた。ここではキリストを通して一つの御霊によって道に近づくことができるようになったと、それが教会というところです。教会はイエス・キリストを信じる元ユダヤ人と元異邦人の信仰の共同体であります。で、私たちの教会には、いわゆるユダヤ人という人はいませんけれども、でも教会というのはそういうところだということを聖書から教えられております。で、そのことから、もちろんさまざまな適用ができます。私たちのうちに相入れない存在、どうしてもこの人とは合わない、性が合わない、生理的に受け付けられない、好きになれない人、もうあからさまに苦手なタイプ、嫌いなタイプというような人でも、教会の体につながることによって一つになれると言ってるんです。それは御霊の働きによるものでありますね。そしてエペソの4章の3節4節、 Ephesians chapter 4 verses 3 and 4 388ページ。平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方は召された、その召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。またぜひその前後も読んでいただきたいと思います。特にここでは、御霊による一致とか御霊は一つというところに着目して、これを強調していきたいと思います。私たちはこのことを熱心に求めなくてはなりません。何も求めずに、ただぼーっとしてたって、自動的に御霊と一致するわけではありません。勝手に御霊の思いに至っていくのではないんです。むしろ放っておけばすぐに肉の思いに、支配されてしまいますね。すぐに対立して敵対するようになってしまいます。分裂分派といったものが生じるわけです。それは夫婦の間であっても、親子の間であっても、家族の間であっても、教会の中にあっても、隣人の間にあっても、すぐに肉の思いによって、そのような分断、差別、偏見、また憎しみや争い、さまざまな怒りや苦々しい思いが 生じてしまうわけです。ですから常日頃から御霊による一致を熱心に保っていく必要があります。で、今度はローマの8章9、ローマンチャプター8 verse 9、先ほども読みましたね。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。で、11節を見てください。 verse 11、 イエスを死者の中からよみがらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、クリスチャンならば全員この御霊が住んでおられます。キリストを死者の中からよみがらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。これが私たちの切なる望みですね。これが私たちの希望であります。御霊が私たちのうちにいて、さまざまなことをなしてくださるということを今まで見てきました。御霊の思いも与えてくださいますし、御霊の実も結んでくださいます。でもそれだけじゃなくて、私たちを朽ちることのないよみがえりの体にも変えてくださるのがこの御霊です。で、この御霊が私たちをそれまでの間常に栄光から栄光へと、キリストと同じ姿に変えてくださるという希望もですね、私たちはこの御霊によって与えられております。で、その究極の姿が敬虚の際にキリストと全く同じ体までいただいて、その中身も外身もキリストにそっくりのものに変えていただける。これがクリスチャンの究極の姿です。それが私たちの目指していくところなので、そこに至るまでは常に良い意味で乾いているわけです。まだ完全に満たされていない状態です。ですからその日を心から待ち望むわけです。ですからクリスチャンでもある一定のところでは満たされていますが、でもある部分においては何かまだ欠けが感じられるわけです。その欠けをこの世のもので満たすことは絶対にできません。目に見えるものによってそのような欠けを埋めることはできないわけです。穴を埋めることはできないわけです。イエス・キリストが戻ってこられるその日にならなければそれを埋めるとか満たすことは絶対にできないんです。だからクリスチャンは来てくださいと、マラナサと祈るわけです。で、今度は第一コリントの6章17節、334ページ、 1 Corinthians chapter 6 verse 17、 しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのです。御霊と花嫁が一体化しているような状態、それを願うならば主と交わることであります。イエス・キリストとフェロシップを持つということです。で、19節20節も見てください。 verses 19 and 20、 あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは聖霊の宮と呼ばれています。クリスチャンの体はすべて聖霊の宮です。聖霊の住むお家なんですね。それはあなたのお家じゃないんです。もはや私たちは代価を払って買い取っていただいたものです。本来自分の罪のうちに死んでいくだけのもの、永遠に滅んでしまうだけの虚しいものだったわけです。 ただ死を待つだけの死刑囚のような存在だったわけです。あるいは罪の奴隷状態だったわけですね。そこから私たちは贖い出された、救い出されたわけです。だからもう私たちは買い取っていただいたもの、お方のものだと、つまりイエス・キリストのものとしてイエスを主と信じて告白するものなんですね。で、その私たちは自分の体を持って聖霊の宮を持って神の栄光を表すことができるようになります。これが本来の私たちのなすべきことです。神の栄光を表すために私たちは作られております。そのためには私たちのうちに聖霊が住む必要があるわけです。この聖霊なくして私たちは神の栄光を表すことはできないからです。で、この神の栄光を表せば本来の作られた目的を果たすことができるようになりますので、完全な満たしをいただくわけです。自分の栄光のために、自分の欲望を満たすために生きるならば、目的外のことをするようになります。それを的外れの状態、罪と聖書は言うわけです。で、罪の報酬は死であると、ローマの6章23節に書かれている通りです。肉の思いは死でありますね。ですから虚しいわけです。かつてはそのような虚しい生き方しかできなかったものが今は選べるわけです。聖霊の宮として神の栄光を表すために生きて、真の満たし、真の幸福をいただく、命と平安の人生を送るという道を選ぶことができるようになったわけです。でもその一方で、また元の姿に、状態に逆戻りするということも選べるわけです。今あなたはどちらを選んでるでしょうか。同じく第一コリントの、今度は12章の12節と13節をお読みします。 First Corinthians chapter 12 verses 12 and 13。 第一コリントの12章12、13。344ページです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同じです。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。これは教会のことを言っております。教会はキリストの体と呼ばれておりますが、その教会は2000年前のペンテコステの日に御霊によって誕生したと言いました。一つの御霊によってバプテスマを受けてというのはそのことを言ってますね。それは聖霊の力が下ったことでもですね、それは自分の力によって生み出されるものではなく、神のその聖霊の力によって生み出されていくというものでありました。ですから常に私たちはこのキリストの体という教会に属する中で、互いに愛し合うことで一つになるためには御霊によって歩んでいく必要があります。御霊の思いを持って、御霊の実を結んで、そして御霊の力によってそのような本来のあるべき姿を常に求めていく必要がありますね。これを自分の思いとか自分の内にある生来の愛とか人間的な愛とかですね、また自分の力によって成し遂げようとするならば、必ずつまずきます。疲れ果てます。で、もうこんなごたごたは嫌だ、もう、人とも関わりたくない、教会なんか行きたくないということになって、すぐにまた 逆戻りしてしまうわけです、気をつけていただきたいと思いますね。で、先ほど触れた箇所なんですが、第2コリントの3章の18節、セカンドコリンティアンチャプター3バース18、359ページ。私たちは皆、覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を表しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。先ほど言及しました。で、その前の節、17節を見てください。バース17、主は御霊です。神は霊です。とも言われています。そして主の御霊がおられるところには自由があります。これがいいですね。私たちはもう聖霊によって自由だということです。何にも縛られません。自分の思い、自分自身に縛られないわけです。もう自分のことはどうでもよくなる、こだわりがなくなるわけです。今までいろんなものに縛られてきました。いろんなしがらみに縛られていた人もあると思います。過去に縛られていた人もあると思います。もう自分がとにかく中心で、自分のことしか考えられないようなものにずっと縛られてきた人もあると思いますが、この御霊によってそれらからすべて解放されるわけです。自分を捨てることができます。キリストに従うことができます。迫害する者のために祈ることができます。敵を愛することができます。もう人を憎まなくていいんです。自由なんです。それまでは不自由でした。憎むしかないと思ってたんです。すぐに向かっ腹を立てて、もう怒るしかないと思っていたんです。もう許せないと思っていたんです。今まではもうこのことはどうにもならない、諦めていたかもしれません。でもこの御霊によって、神が全能の方なので、自分の力をはるかに超えて、想像をはるかに超えて、神は何でもできる、不可能は可能になるわけです。自分の限界に縛られていた人も自由になります。またいろんなものに依存してしまって、これがないと生きていけない、どうしてもこれが必要だという縛りからも解放されて自由となります。御霊が全てを満たしてくださるからです。だからもうあのことにもこのことにも依存しなくていい、どうしても悪い癖があって、悪習慣、悪癖があって、これがやめられない、お酒がやめられない、タバコがやめられない、麻薬がやめられない、ギャンブルがやめられない、性的不道徳がやめられない、いろんな人たち、いろんなものに縛られてきたかもしれませんが、この御霊によって自由となる。で、この自由を得て、私たちは自分の枠をはるかに超えて、自分にはとてもできないことまでもさせていただける、神にしかできないことをこんなちっぽけな私を通して成していただける最高の自由を手にするわけです。それがクリスチャンと、あるいは花嫁と呼ばれるものの姿であります。今度はローマの8章の26、27を参照いたします。ローマンチャプター8 verses 26 and 27、 ローマ8章26、27、310ページ。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。聖霊が私たちのために取りなしの働きをしてくださる。時に私たちはもう神の御心も分かりません。もう何を祈ったらいいかも分かりません。どう祈ったらいいかも分かりません。 もうお手上げです。もう祈れません。まあ、そんな絶望的な状態に陥ってしまうこともあるかもしれません。でもそんな時でも御霊が取り出してくださるんです。言葉にならないその思いも御霊が汲み取ってくださる、代わりに乗ってくださる。これが取り出すということであります。ありがたいですね。ですから私たちクリスチャンは、仮に神の御心がもう分からなくて、自分が何をしたいかも分からなくなって、どうすべきかも分からなくなって、祈ることすらもうできなくなってしまうような ところに陥ったとしても、この御霊が取り出してくださる、このことを聖書に書かれている約束として、揺るがない真理としてあなたは信じなくてはなりません。そしてその絶望的な状態から、もう完全に落ちてしまっている状態から、どうか引き上げられてください。つかみ上げられてください。いつまでも絶望していてはなりません。いつまでもうなだれて弱々しいままでいてはなりません。御霊は今もあなたのために取り出してくださっているはずなんです。そのことをあなたは固くなに拒んで、御霊の思いではなくて肉の思いを一生懸命握りしめている、そんな愚かなことはないということ、そんな不自由なことはないということを知って、即立ち返っていただきたいと思います。で、エペソの6章の18節を今度はお見します。エフィジアンチャプター6 verse 18、エペソ人への手紙の6の18、これも聖霊と祈りの関係、祈りの関係を表す箇所ですね。エペソの6の18、392ページ、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい、あるいは御霊にあって祈りなさい、そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。聖霊によって祈るということを言われてもですね、それこそどうしたらいいのか、どうしたら聖霊によって祈れるんですかと思うかもしれませんが、そのためにと続きがありますね。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。よく信也さんが自分のために祈るよりも、自分以外の人のために、教会のために、神が与えてくださった一人一人のために、出会いを与え巡り合わせ関わりを持たせてくださった一人一人のために取りなすということを言われておりました。そのことを私たちにも最後進めて天に帰っていかれましたね。そうすることによって私たちが御霊によって祈るということを体験するようになるわけです。それまではもう自分のことばっかりです。神様こうしてください、ああしてください、私はこのことで悩んでるんです、これで困ってるんです、この必要があるんです、まあ、そういうことで私たちはどちらかというと願掛けに近いような祈り、欲しいものが手に入りますように、願いが叶いますように、希望通りに全て運びますように、自分の時に自分のタイミングで自分の望む方法でこのことあのことをしてくださいと注文をたくさん並べてですね、それを祈りと考えてしまったわけです。でもそういう祈りを捧げている時というのは、なかなか御霊によって、あるいは聖霊にあって祈るということができないですね。自己本位で、常にですね、御霊の思いよりも肉の思いの方が先行してしまうような、祈りのようで祈りでないような、キリストの名前を乱用して、主の皆をみだりに唱えてしまうような、罪まで犯してしまう祈り、それではなかなか主を愛する者たちからアーメンという賛同の言葉をいただくことはできないですね。ひとたび自分から目を離してみてください。自分の必要のために祈ってはいけないと禁止しているわけじゃありません。何でも祈るべきです。どんな小さなことでもまず祈るべきですね。祈ることをせずに何か考えたり判断したり 進めて自分の力でやろうなんてことは思わないことです。でもその一方で自分から目を離して兄弟姉妹のために、まだ救われていない失われた魂のために祈るということ、また他にもこういう人たちのために祈りなさいということが命じられています。指導者のために、上に立つ者のために、政治家とかですね、また家庭であれば、いわゆる家長であるお父さんとか夫のために祈りなさいとか、職場で言えば上司のために祈りなさいとか、まあ、自治体で言えばですね、長野市であれば長野市長のために祈りなさいとか、まあ、いろいろとですね、聖書の中に祈りなさいと取りなしていくようにということが命じられているところがありますから、ぜひそうしたことを実践してみてください。そうすることで私たちは御霊によって祈るということを体験的に知ることができます。で、他にもユダの手紙の20節、ユダ、黙示録の手前にあります。1章しかありません。Jude chapter 1 verse 20、しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。ここにも聖霊によって祈りなさいとあります。大事ですね。祈る際には三位一体の神を意識して祈る必要があります。私たちは父なる神に向かってイエス・キリストの名前で祈りますけれども、ついつい忘れてしまうのはこの聖霊によって祈るということです。言葉では天の父なる神様とかイエス・キリストの御名によってとかいくらでも使えます。言葉はもう口からついて出てくるわけですね。いわゆる祈りの決まり文句として、常套句として、考えなくても出てしまうものです。で、忘れがちなのはその際聖霊によって祈るということですね。これがいかに重要かということ、今2箇所見ても命じられております。御霊によって祈りなさい、聖霊によって祈りなさい。忘れてしまいがちのところですから、改めて自分の祈りについても振り返っていただいて、自分はどういう祈りをしているのかということですね。父なる神に向かって祈っていても、イエス・キリストの名前で祈りを締めくぐっていたとしても、場合によっては聖霊によっては祈っていないというケースがあるわけです。で、テキストに戻っていただいて、黙示録の22章の17節に御霊と花嫁が言う、来てください、これを聞く者も来てくださいと言いなさい。で、もう一つ、乾くものは来なさい。ここに来てください、来てください、2回繰り返されて、そして来なさいという言葉も繰り返されています。これは英語の聖書では Come という言葉ですね。 C-O-M-E という Come、まあ、これは原文のギリシャ語でも単純に来なさいという言葉、繰り返されています。でも日本語では来てください、来てくださいというのと来なさいというふうに訳し分けています。まあ、ここはいくつかの解釈が成り立つので、それを今皆さんにお分かちしていきたいと思います。その解釈に基づいて、この新改訳2017では今のように訳し映しているわけです。3回の来るという言葉、まあ、来なさいという言葉がですね、最初の2つは来てくださいというふうに訳して、3回目は来なさいというふうに訳して、それはそういう解釈に基づいて訳しているということであります。 他の解釈もあって、他の、訳し方もあるということを今からお伝えしていきたいと思うんですが、まずはこの新科学2017に沿った、一つの解釈、訳されている通りなんですが、最初の来なさいというのは祈りとして、来てくださいというふうになってますね。これは聖霊も花嫁である教会も声を揃えて同じように言っております。これを聞く者というのもその聖霊と花嫁と全く同じものとして表現されてますね。同じことを言う人として、言うものとして表現されてます。で、これはもちろん主イエスキリストに対して来てくださいと言ってるわけです。2回繰り返されてますね。7節のところでイエスキリストがこうおっしゃってます。黙示録の22章7節、レベレーションチャプター22 verse 7、見よ、私はすぐに来る、この書の予言の言葉を守る者は幸いである。また12節を見てください。 verse 12、見よ、私はすぐに来る、それぞれの行いに応じて報いるために私は報いを携えて来る。そして、16節、先週見たところ、私イエスは御使いを遣わし諸教会についてこれらのことを あなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。特にこの最後の輝く明けの明星であるというところはですね、先週も説明した通り、この輝く明けの明星というのはいわゆる一番星です。最初に光り輝く星、新しい日の始まりを表す、夜明けを示す星です。ですから先に、来て、輝くわけです。それがイエスの姿として描かれてますね。で、それに対して私たちは花嫁として応答するわけです。来てくださいと。これは御霊もそうやって、同じ思いで私たちのうちにおいて、そのように取りなしてくださっている、私たちが主よ来てくださいと、マラナサというのを聖霊も助けてくださっているということです。これは御霊によって言えることでもあります。肉によっては、あるいは肉にあっては来てくださいとはとても言えません。むしろその逆です。来ないでください。肉にあっては来てもらったら困ります。来られたらもう好きなことができなくなっちゃいますとか、今来られたら、まだ私はもっともっとこの世で未練がだらだらで、やりたいことがいっぱいこの世にあるんです、欲しいものがまだあるんです、手に入れてないんです。肉にあっては来てもらったら困ります。言いたくないですね。ちなみに第一コリントの12章の3節というところにこうあります。 First Corinthians chapter 12 verse 3、 第一コリントの12章の3節、私の方で読みしますから聞いてください。開きたい方は344ページです。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエスは主ですと言って私たちは救われたわけです。クリスチャンになったわけです。これは聖霊によるものであります。肉によってはイエスは主ですと言えないんです。むしろ言いたくないですね。なぜならば私が主だからです。イエスが主じゃなくて私が主、私は私のもの、私の体も私の人生も全て私のもの、このお金も私のもの、私の力で全て手に入れたもの、この時間も私の時間、邪魔しないでほしい、全部肉においてはですね、私が主なんです。でも御霊によって私たちはイエスは主ですと、私の体は、この滅びゆく罪の体は、罪しか犯すことのできないこの汚らわしい体は、 すべてイエスの十字架の贖いの死によって、その流された血潮によって、命の代価によって買い取られた。私は主のものです。主はこんな私を見出して救い出してくださった。だからもう私は主に従っていきます。主のものですと。これは聖霊によるのでなければとても言えないことですね。で、今読んだところには、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはないと、とても言えないと。同じく第一コリントの16章の22節もお読みしますから聞いてください。 First Corinthians chapter 16 verse 22。主を愛さない者は皆呪われよ。主よ来てください。この主よ来てくださいが言語でアラム語でありますけれども、マランアサ、マラナタ、英語ではマラナサというと皆さんにはもうおなじみとなっています。主を愛しているならば主よ来てくださいと言えるわけです。主を愛していないならば主よ来てくださいとは言えません。もちろんそういうものはここに言われているように呪われよと言われています。主を愛さない者は自分を愛する者です。自分を愛する者は完全に肉の思いに陥っていますから、もう完全に呪いしかないわけです。その先には死だけでありますね。で、またテキストの来なさいという言葉に戻りたいと思いますが、御霊と花嫁は来てください。同じ思いで調和して一致しております。で、これを聞くものとありますけれども、これは単数形でありまして、教会に属する、一人一人も同じように来てくださいと、花嫁という、教会、つまり共同体としても、御霊と同じく来てくださいと言いますが、そこに属する一人一人のクリスチャンもまた来てくださいと、そのように主を来てくださいと願う、祈る、叫ぶ、そういう一人一人が連なっているところが花嫁と呼ばれる教会です。マラナサと祈る人たちが集まるところが教会というところです。ですから2000年前の初代教会ではこのマラナサという言葉が常に叫ばれていて、聖餐式を守るたびにマラナサということが唱和されていたという伝統があるということが記録されております。ですから私たちはもうこれを教会名としていますから、もう常日頃から主を来てくださいということを意識している旨と言えるかと思います。少なくともそういうことを意識するように常に奨励する教会と言っていいかと思いますね。そういう聞くものであるということを皆さんも自覚していただきたいと思います。黙示録の中には2章3章のところに耳のある者は聞きなさいという言葉が連呼されています。教会に向けて一人一人に向けて語られています。耳のある者は聞きなさい。皆さんも拾っていけば7つの教会に対して7回言われていることがわかると思います。2章の7節 Chapter 2 verse 7、 2章の17節 Chapter 2 verse 17、 2章の29節 Chapter 2 verse 29、 3章の6節 Chapter 3 verse 6、 13節 Chapter 3 verse 13、 Chapter 3 verse 22、 3章22節とか、他にも拾っていけばですね、13章の9節にもありますね。Chapter 13 verse 9 そういった箇所、 繰り返されているように、聞くということがいかに重要かということ、福音書の中でイエス・キリストも同じようにですね、耳のある者は聞きなさいということを繰り返されていますから、キリストの弟子であるならば、主のしもべであるならば、クリスチャンであるならば、常に神に聞くものですね。黙示録の中では御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、聖霊が言われること、教会に対して言われることを聞きなさい。で、これは具体的には聖霊がこの聖書を神の霊感によって書きましたから、この神の言葉である聖書に聞くということです。聖書に何と書かれているのか、このことについて、あのことについて、聖書には何と書いてあるのかということを常に私たちは聞いていく必要があります。それがクリスチャンですね。ことあるためにこれは専門家の意見をまず聞いてみようとか、ことあるために自分の心の声を聞いてみよう、 誰それに聞いてみよう、 Google に聞いてみようとか、いろいろとですね、最近では AI というものもどんどん発達しております。ですからもうどんな質問でも AI が答えてくれる、これからそういう時代ですね。何でも AI が答えてくれる、 AI が神になるわけです。でも聖書は耳のあるものは聞きなさい、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、クリスチャンはそうしたものに流されたり、支配されることがなくですね、自由となって聖霊の声に聞き従うものであります。それがクリスチャンの特徴ですね。またローマの10章の17節、ローマンチャプター10 verse 17、 ローマの10章の17節、これも意味しますから聞いてください。開きたい方は314ページです。ローマ10の17ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。信仰は聞くことから始まりますから、聞くことなしに信仰は始まりません。ですから自らに、信仰の欠けを認めるならば、私は実に不信仰なものですと自認するものならば、聞くことから始めてください。いくらうなったところで、いくら念じたところで、いくら修行苦行をしたところで、信仰というものは生み出すことはできないということです。信仰は聞くことから始まります。で、その聞くことというのはキリストについての言葉を通して実現すると言われてますから、今皆さんがしていることですね。まさにイエス・キリストを知るために聖書を開いています、読んでいます、学んでいます。そこから信仰は始まってきます。信仰が薄いなと思ったら、ぜひ聖書を開いてください。もっと自分には信仰が必要だと思ったら、ぜひ今まで以上に聞くことに徹してください。金曜の夜のバイブルスタディだけではありません。日曜日の礼拝もありますし、また録音されたものがこれまでたくさんあります。それらをぜひ聞いていただきたいと思います。物理的に教会に出入りできない人たち、いろんな事情でここで御言葉を聞くことができない人たちもありますけれども、日曜日に来られたしげこさんは94歳ですけれども、すでに MJF の66巻のメッセージをすべて聞き終えました。66巻すべてです。何百あるかちょっと私も数えたことないんですけれども、でも施設で、教会に行きたくても来れない、そのしげこさんは、こちらの教会のですね、メッセージに、出会ってから、それから植え替え機を持ってですね、CD でずっと聞くようになりました。66巻すべて、ついこの間聞こえたということで、そしたら今度は主が物理的に教会に来れるように計らってくださって、この間は来ることが叶いました。 でもまだ主題説教は聞いてないということで、今度は主題説教に、移っておりますね。それも多分そんなに時間もかからずに聞き終えてしまうんじゃないかと思っております。信仰は聞くことから始まります。ぜひ、皆さんも刺激を受けて、耳のあるものですから聞いてください。そして聞けば聞くほど私たちは御霊と同じ思いになってですね、ますます主の到来を強く願うようになります。御霊と同じ思いを持つようになるんです。御言葉をほとんど聞かないものは御霊の思いよりも肉の思い、この世の思い、自分の思いに駆られてしまうものでありますね。そういう人はマランナサとは言いません。主よ、来ないでください、来てもらったら困ります。あるいはそんな主が来るだとか、そんな軽挙だとか、そんな荒唐無稽な話なんてとても信じられない、そんなおとぎ話、馬鹿らしい、本気で信じるのはどうかしている、気が狂っていると、肉の思いに至っている人はまさにそういう考えでありますね。でも実際にはそう言いながら心には命と平安がないわけです。死しかないんですね。信仰も死んでしまいますし、愛も死んでしまいます。喜びも死んでしまいます。平安も死んでしまいますね。逆に死を来てくださいと言っている人たちは命と平安で満ちています。そこに決定的な違いがあります。何と言おうと何と言われようと、そこに現れているものがあるわけです。身があるわけです。御霊の身があるかないか、そこに肉の技しかなければ何を言おうと聞くに値しない価値のないものです。ですからそこで皆さんも判断していただきたいと思います。で、来なさいというのは17節の来なさいですね。乾くものは来なさいと言われています。これは主に対するものではなくて、この世に対するものです。後でまたこの乾くものについて詳しく見たいと思うんですが、私たちは常に乾いています。その乾きを何としてでも満たしたいと思っていろんなものに目を留めます。いろんなものを試してみます。でもなかなかその渇きは満たされずにいるわけですけれども、ここでは命の水というものによってその渇きは完全に満たされるということを約束していますので、その命の水についても、もう少し後でまた詳しく見ていきたいと思います。今はとりあえずこの17節にある来なさいという言葉、解釈によって最初の2つが来てくださいという祈りとして訳されているもの、それは主に対するものとして訳されていますね。で、3つ目はこの世に対するものとして、これは招きです。招待の言葉、来なさいと。で、他の解釈、2種類目として、これは1回目の来なさいは祈りとして、来てください。でも2回目と3回目はこれは祈りではなくて、招きの意味で来なさいというふうに、訳す立場ですね。まあ、そういう解釈の立場というのも、これも成り立ちます。御霊と花嫁が来てくださいと祈り、そしてこれを聞く者は、祈りではなくて招く言葉として、来なさいと。つまり、クリスチャンもまたこの世に対してイエスのもとに来なさいと招くわけです。で、乾く者に対して、来なさいと、あるいは3種類目の解釈として、ここに出てくる3つの来なさいをすべて来なさいと、祈りではなくてすべて招きの言葉として来なさいというふうに訳すもの、それも一つの立場ですね。 それは3回でもこの世に対してイエスのもとに来なさい、これはイエスがまさにそのようにしてですね、罪人を招くためにこの世に来られて、すべての人に福音を述べ伝えられて、招待されているわけです。私たちクリスチャンに対しても大宣教命令というものをお与えになっています。全世界に出て行って、あらゆるものに、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、そして私たちクリスチャンはそのような福音を伝える福音宣教の責任を負うものだということも、言われております。これはローマの 1-14 にも書いてあります。ローマンチャプター1 verse 14、箇所だけ、後で確認のためにですね、メモだけしておいてください。で、これもですね、聖霊によって与えられる思いと働きというふうに考えていただきたいと思います。聖霊も来なさいというふうにして、働いてくださるんですが、そのためにですね、まず聖霊の働きは私たちのうちに、その渇きを示すわけです。渇きというのはどこから来ているのか、それは罪が原因だということです。この罪がある限り、この渇きというものは究極的に満たされることはないと言っているんです。この罪によって、私たちは神との関係を失ってしまったわけです。創世記を見ていただくと、最初の人はエデンの園という、パラダイスとも呼ばれているところですね、楽園です。そこで神と親しく交わっていたわけです。でも園の中央に、神が食べてはならないという善悪の知識の木の実があって、それを食べると必ず死ぬと警告を受けていたにもかかわらず、彼らはそれを食べてしまったわけです。で、警告通り彼らはそのことによって死んだわけです。御霊の思いは、肉の思いは御霊の思いに反抗して、そしてその肉の思いは死だと言われている通りです。でも、もう一本園の中央には命の木があって、その木の実も食べることができたんです。その木の実を食べている限りは神と永遠に親しく交わることができたんです。でも、この罪によって彼らはそのパラダイスから、神の園と呼ばれていたエデンの園から追放されてしまったわけです。つまり神と親しく交わることがもうできなくなっちゃったんです。それによって彼らは心に大きな空洞を持ってしまい、そして彼らはその空洞を渇きとして持つようになったわけです。その渇きを満たすことができるとするならば、その罪の問題を処理することですね、解決することであります。アウグスティヌスという人はこういうことを言っています。アウグスティヌスというのはパウロ以来最大のクリスチャンと言われてますが、すべての人の魂の中には幸福と生きる目的を求める植え替え気がある。すべての人の魂の中にそのようなものがもう組み込まれていると、生まれながらにですね。でも、その渇きを目に見えるこの世のものによって満たそうとする。これさえあれば幸福になれる。これが私の生きる目的だと。一生懸命頑張って努力して勉強して、有名な学校に入って有名な企業に就職して、そして自分が理想とするような人と結婚して、また家庭を築いていく。そういうことで渇きを満たそうと頑張るわけです。でも、それらを手に入れても渇きは満たされません。むしろその渇きはマシクワルグぐらいですね。せっかくこれで幸福になれると思ったのに、これで渇きが満たされると思ったのに、手に入れた途端にこんなはずじゃなかったとか、手に入れた途端にまた新たな渇きが生じるわけです。 お金を手にすればもう絶対に満足する。でもいくら手にしても満足しないわけです。もっと必要だ、もっとないといけない、また失うかもしれないから、いつまでたっても満たされません。結婚さえできればと思っても、結婚したって結局こんなはずじゃなかったということもありますし、また、他にもいろんなもので、私たちは心の空洞を満たそうとするわけですけれども、パスカルが言っている通り、人の心には神でしか満たすことのできない空洞があるわけです。これは神への渇きですから、神様だけが満たすことのできる渇きなんです。その渇きについてもですね、もう少しまた後で詳しく見たいと思うんですけれども、その渇きを聖霊は示すわけです。あなたには罪がありますよと。で、同時にその罪からの救い主があなたには与えられているんですよ、それが人となられた神イエス・キリストですというふうに聖霊が教えられるわけです。ヨハネの福音書の16章の8節から11節にその聖霊の働きについて書かれております。ジョンチャプター16 verses 8 through 11、 ヨハネの福音書の16章18から218ページ、あ、ごめんなさい、あ、そうですね、218ページでいいですね。ヨハネの16章の8から11、218ページ。その方が来ると、その方というのはその前の説では助け主と呼ばれています。助け主というのは聖霊のことを指していますね。パラクレイトスというギリシャ語で、そばにいて援助する者が直訳です。そばにいて助けてくれるから助け主、他にも英語の聖書ではカウンセラーというふうに訳されます。いずれにしてもそばにいて助けてくれる、援助してくれる存在が私たちの聖霊なる神ですね。で、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。イエスを信じないことが罪だということを示されます。義についてというのは私が父のもとに行きあなた方はもはや私を見なくなるからです。イエス・キリストは私への罪のために十字架にかかって死んで葬られました。でも3日目によみがえって、そしてその後復活の姿を人々に見せて、それから40日後に天に上げられていった、昇天されていったわけです。でもそのことによって今度は聖霊を私たちに助け主としてですね、使わされたということ。で、11節には裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。この世を支配する者というのは悪魔と呼ばれる存在です。悪魔はもう裁かれています。ですからこの悪魔によって私たちは支配されることはもうなくなっているという、このことをですね、聖霊が示されるわけです。で、イエスが勝利されたので私たちはこれからはイエスが主で、この主イエスキリストが私を支配してくださる。神の支配というのが神の国という言葉の意味であります。神の国が、天国もそういうところですね。そうやってイエスを信じる者のうちに既に与えられていくわけです。そのようにして、聖霊が、端的に言えば罪を示し、罪からの救い主であるイエス・キリストを示すという働きをしますので、この聖霊によって導かれて促されて、その力を受けている私たち教会もまた同じ働きをするようになるわけです。私たちも罪を示して渇きを促すわけです。あなたにはどうしようもない、自分ではどうにもならない問題があるはずだと、それが罪だと。その渇きを宗教や、また道徳だとか哲学だとか、学問教育で満たすことはできない。その渇きをアルコールだとかニコチンだとかドラッグだとかギャンブルだとかポルノだとか、そのような快楽で あるいはお金で、仕事で、家族で、結婚や子育てで満たすことはできないんだと、そういうことを私たちは教えることができますね。それを満たすことができるのはただお一人、イエス・キリストであると。私たちは聖書も与えられています。聖霊が書かれたものですから、御言葉を述べ伝えることによって、この聖霊の働きをさらに促進することができます。神は実にその一人が終わったなったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためであると、福音の要約ですね。神は一人も滅びることを望んでおられないんですと。神はあなたのことを愛していますと、そう語ることができます。罪を示して断罪して終わるんじゃないんです。このままではあなたは滅んでしまう。神の国を相続できません。でも神はあなたが滅ぶことを望んでいない。むしろあなたが永遠の命を得て、天国で神と永遠に暮らす、誠のパラダイスで生きるということ、その失楽園の状態から再び回復されて、そして本来のあるべき姿、それを取り戻してくださること、神が約束されている、この素晴らしい知らせを私たちは告げ知らせるわけです。でも罪が常にそのことをブロックして、障害障壁となって邪魔をするということも、知って祈っていく必要があります。イザヤの59章の1節2節にこう書いています。アイザヤチャプター59 verses 1 and 2。 イザヤ書の59章1267ページ。見よ、主の手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。むしろあなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。先ほどは、神は一人も滅びることを望んでいないとおっしゃいました。だったらすべての人を救ったらいいのに、全員天国に行かせればいいじゃないですかと。もちろん神はそのことを望んでいますけれども、でもそのことを強制なさいません。無理強いして私たちを天国に押しやるということはされないわけです。無理やり天国に入れるなんてことはしないわけです。あなたが望まなければ、天国には行きたくないという人があるならば、無理に天国に行かせるということはしないわけです。でもちろん天国というのは人の思いとか人の考えとか人の努力によって行けるところじゃありません。罪のある者は天国には行けないんです。ですからそのために救い主が必要だということを、その救い主を神が既に私たちにお与えくださったということ、それをただ信じるだけで救われて天国に行けるわけです。ですから神が救えないのではないんです。私たちのその信じない罪、聖霊が教えてますね。罪というのはイエスを信じないことだと、それが問題なわけです。清さと罪というもの、あるいは義と罪というものは相入れないわけです。天国に罪はないんです。光と闇はブレンドしないわけです。相入れないわけです。光のあるところには闇がないんです。で、闇のあるところには光がないわけです。天国と地獄が一つになるということはないわけです。罪の報酬は死だというふうにローマの6の23に書かれていると言いましたけれども、でもイエス・キリストを信じることによってその死から私たちは永遠の命に移されるわけです。命と死もこれも相入れないわけです。旧約聖書の時代はこの罪の問題を処理するために、解決するために、神は動物の生贄を自分の罪の身代わりとしてほふって捧げるようにということを教えました。でも実際には動物の生贄で人の罪を完全に清めることはできません。ある程度カバーすることはできます。 まあ、隠蔽するようなイメージでいいかもしれません。見えないようにはできます。私たちが罰せられるべきところ、血を流すべきところを生贄の動物が代わりに死んだと、ほふられたということで、まあ、罪の、まあ、罰金を払うようなイメージでいいかと思いますね。でも罪の罰金を払ったところで罪を完全に洗い清めるということはないわけですね。刑罰を受けても犯してしまったその罪の事実、その過去は消えないわけです。刑に服すことによって、罰金を払うことによって、まあ、社会的には一応償いをしたというふうに見なされますけれども、でもだからといってもう罪がなくなったとか、もうそんな過去は消滅した、消去された、犯罪歴がなくなったということにならないわけです。動物の生贄もまさにそういうものですね。でもそこに神は一人のイエス・キリストを使わされたわけです。世の罪を取り除く神の子羊としてイエスを使わされたわけです。旧約時代には、そのような覆い隠すことしか、一時の罪の解決しかもたらさなかったものをですね、イエス・キリストを使わすことによって、一人をお与えになることによって、完全な究極な救いというもの、罪を完全に取り除くということを神はなさったわけです。それが先ほど読んだヨハネの3章16節の言葉です。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。でイエスご自身もこうおっしゃっています。マタイの9の13、マテュチャプター9 verse 13、 マタイの9の13お読みしますから聞いてください。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。罪人に対して来なさい、私のもとに来なさい。マルコの福音書の2章の17節も、まあ、同じ言葉ですけれども、イエスの言葉としてお読みします。マークチャプター2 verse 17、 マルコの2章の17節、これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。自分が罪人であるということを認めることができるならば、あなたはこの招きを大変ありがたいものだとして受け止めることができると思います。あなたが深刻な病気を抱えているとします。それはもう不治の病、もう絶対治らないと医者もさじを投げるようなものだったとします。でもここに世界でたった一人だけその病気を完全に治すことができる神の手を持つ医者がいると言われたらどうでしょうか。何としてでもその医者に見てもらいたい。それによって私の病気も治って命も救われる。一縷の望みです。一筋の光です。もう諦めていた、もう絶望していたのに、たった一人だけ自分の問題を、この悩みを解決できる、自分を死から救ってくれる、もしそうだとしたら、あなたはどんな犠牲を払ってでも、何をしてでも、その医者に診てもらいたいと願うはずですね。でも驚くべきことに、その医者の方から、私はあなたを招いています、私のところに来なさい、私たちが行くんじゃなくてイエスが来なさいと招いてくださっているわけです。しかもタダで見てあげるよと。驚くべき恵みですね。それが良い知らせ、福音であります。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできませんとイエスはおっしゃっています。イエスだけが唯一の救いの道であります。他に天国につながる道はない、真理はない、命はないとイエスご自身がそう宣言されています。
で、次に、乾くものについて述べたいと思うんですが、21章6節、黙示録の21章6節、チャプター21 verse 6、黙示録の21章6節、516ページですね。また私に言われたことは成就した。私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。私は乾く者に命の水の泉からタラで飲ませる。すでにイエス・キリストはこのような招きの言葉を述べておられたんですね。で、それと同じことを22章の17節では、御霊と花嫁が、言うというところから始まってですね、これを聞く者も同じように来なさい、で乾く者に対して来なさいと、イザヤの55章の1、2というのが、この、乾く者に対する招きの言葉として、最初に言われた神の言葉ですね、アイザヤチャプター55 verse 1 and 2、お読みしますから聞いてください。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てくるがよい。金のない者もさあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために浪するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。で、3節の頭をお読みします。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。あなたの魂を満たすことができるものは神のみです。父なる神のみです。子なる神のみです。聖霊なる神のみです。つまり三位一体の神のみです。私たちはこの三位一体の神の形に似せて作られているんです。罪によってその形が崩れたんです。バランスを失ったわけです。私たちも三位一体的な存在として作られています。肉体ははっきりしてますね。でも見えないところでは魂と、そして霊、この三位一体の存在として作られているということが聖書に教えられています。でも罪を犯したことによってこの霊が死んで、神との関係が失われてしまったわけです。で、あと残った肉と魂、その状態で私たちは生まれてきて、ノンクリスチャンとして不信者として生きてきたわけです。でもイエス・キリストに出会って、その死んでいた霊がよみがえって、そして神との関係をもう一度取り戻すことができたわけです。そして三位一体的な存在になって、初めて本来の姿、神の形の状態で生きていくことができるようになったわけです。でも肉体は罪の性質を抱えたまま朽ちてしまって、死に滅びゆくもので、誘惑にすぐに陥ってしまうような弱いものです。ですから肉体もまた贖われる必要があります。ですからその肉体と蘇った霊の間にある魂は常に揺れ動いているわけです。霊に惹かれて近づくときには御霊の思いでいっぱいになりますけれども、でも肉体の方に魂が惹かれてしまうと、魂は肉の思いでいっぱいになってしまいます。そういう葛藤をクリスチャンは常に繰り広げているわけです。揺れ動いてるんですね。で、そのようなもう揺れ動きからもう早く解放されたいという主を愛する者は、常に主を来てください、マラナサと祈るわけです。もう迷いたくありません。もう葛藤したくありません。もう肉の思いに簡単に落ちるようなものではありたくありません。常に御霊の思いでいっぱいでいたいです。そういう花嫁ですね。キリストのことで頭がいっぱいになりたいです。キリストにぞっこんでいたいです。寝ても覚めても四六時中キリストのことでもう胸がいっぱい、 キリストしか目に入らない、眼中にはキリストしかいない、キリスト命です。主を愛する者とはそういうものです。そのためには私たちは完全に救われる必要があります。肉体もまた贖われていく必要があります。それは敬虚の時にしか送りませんから、そのことを私たちは祝福された望み希望として、常に抱いて祈っていくわけです。ヨハネの福音書の7章の37節もお読みします。John chapter 7 verse 37。 ヨハネの福音書の7章37節、194ページ。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。で、39節にイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。とまだイエス・キリストが栄光を受けてないというのは、死んでよみがえってそして天に上げられていないから、聖霊はまだイエスを信じる者の上には下っていないということをここに教えられています。これが乾く者に与えられる満たしでもありますね。マタイの福音書の5章の6節、マタイチャプター5 verse 6、マタイの5の6、義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからです。どうして満ち足りないのか、満足できないのか、それはあなたが義に飢え渇いていないからです。で、この、義というのは神との正しい関係を表しています。マタイの6章の33節、皆さんよく知っている聖句です。マタイチャプター6 verse 33、まず神の国と神の義を求めなさい。神の国とは神の支配、イエスを主とするもの、御霊の思いを抱くものですね、それが天国人です。神の国の住民ですね。そして神の義、神との正しい関係を求めなさい、そこには米印がついていて、アスタリスクマークついていて、求め続けなさいと。一度だけ求めるんじゃなくて今も求め続ける必要があります。そうすればこれらのものはすべて、これらのものというのは生活に必要なものすべて、衣食住ということが前後を読めば明らかです。これらのものはすべて、それに加えて、それというのは神の国、つまり神の支配と神の義、つまり神との正しい関係が加えて与えられる。素晴らしいですね。そういうことがですね、私たちに約束されています。全部まず優先的に神の国と神の義を求めるならば必ず与えられます。求める者には与えられる、7章7節にも書いてます。で、加えて生活に必要なものもおまけでついてくる。私たちは先に生活に必要なもの、目に見えるもの、それを求めますね、真っ先に。でもそれらを求めても結局解決しなかったり満足しなかったりするわけです。乾くもの、それに対して、神は、必ず満たしを与えてくださいます。神が与えてくださるものを求めなくてはなりません。で、先ほども、渇きについてアウグスティヌスの言葉とかパスカルの言葉を、紹介しましたけれども、潜在的に、私の中にはどうしようもない渇きがある、そしてそれをこの世のもので満たそうとしても満たされない、それは空洞のようなものだというふうに教えました。砂漠にいて喉がカラカラの状態であるとき、あなたは 水を渇望します。何としてでも、水を飲まなければこの渇きは満たされないし、このままでは死んでしまうからです。でももしカラカラの時にコーラを飲んだとします。でもコーラ飲んでも、飲めば飲むほど喉が渇くわけです。まあ、そのようにしてですね、的外れなもので魂を満たそうとすれば余計に渇くようになるということです。自分を満たすことのできないもののためになぜ浪するのかと、先ほど読んだイザヤの55章のところに書いてました。どうしてあなたの渇きを満たすことのできないもののためにそんなにもお金をつぎ込むのか、そんな膨大な時間をつぎ込むのか、そんな労力をつぎ込むのかと。富も名声も学歴も経歴もあなたを満たすことはできません。快楽だってそうですね。アルコールだとかニコチンだとかドラッグとかセックスだとかポルノだとか、そうしたものであなたを満たすことは絶対にできないんです。SNS でも誰かとつながっていたい、スマホがないと不安で不安で仕方がないです。つながりがなくなってしまうこと恐れますね。もう時間を忘れて寝食を忘れて、ずっと依存するわけです。夢中になるわけです。ゲームに没頭したりしますね。でも満たされないんです。何をしたって満たされないんです。スリリングなことをしてもパチンコだとかギャンブルでもみんな同じですね。的外れなものであなたの魂を満たそうとしても余計に乾くだけです。酒の量は増えるだけです。タバコの量は増えるだけです。ギャンブルはどんどんどんどんお金をつぎ込んで、ついにあなたが破綻するまであなたを縛りつけてしまいますね。まあ、そのようにして私たちは渇きを持っているんですけれども、その究極の渇きは神への渇きです。神への渇きは神でしか満たすことができないということ、霊的な渇きは神でしか満たすことができないんです。肉体的なもので物理的なもので、そのような霊的な渇きを満たすことは絶対にできないということ、悟らなくてはなりません。まあ、塩気のあるクリスチャンは命の水への渇きを起こさせるものでなければならないということ、御霊と花嫁が言っている言葉で、私たちはチャレンジされますね。クリスチャンは地の塩と呼ばれています。マタイの5章の13節に書いてます。マタイチャプター5 verse 13。 また塩気のある言葉を常に使うようにとも奨励されています。コロサイの4章6節、コロシアのチャプター4 verse 6。 クリスチャンは地の塩として命の水への渇きをもたらす言葉を使わなくてはならない、そのような存在でなければならない。マーティン・ロイド・ジョーンズの言葉も紹介しておきます。自らをクリスチャンと主張するすべての人にとって最も重要な質問はこれだ。これはクリスチャンに対しての言葉です。彼らの魂は神に対して乾いているだろうか、彼らの人生は神中心になっているか、彼らはいよいよもってキリストを知ることに前進しているだろうか。これを皆さんクリスチャンに対しても、同じように質問したいと思います。最も重要な質問だと言ってますが、その通りだと思います。あなたの魂は神に対して乾いているだろうか、あなたの人生は神中心になっているだろうか、あなたはいよいよもってキリストを知ることに前進しているだろうか。でそれに対してまともに答えられないならば、あなたはクリスチャンと自ら名乗ることをためらってしまうかもしれません。もしそうでないならば、あなたは的外れなもので心を満たそうとしているかもしれません。クリスチャンでもノンクリスチャンと全く同じ過ちを犯してしまうということを知ってください。 C.S. ルイスの言葉も前にもたびたび紹介していますが、これもお伝えします。生き物に願望があるのは、願望を満足させてくれるものが存在しているからだ。赤ん坊は空腹を感じる、それは食べ物というものが存在するからだ。アヒルのヒナは泳ごうとする、それは水というものが存在するからだ。人は肉欲を覚える、それはセックスというものが存在するからだ。もし私がこの世界では満たされない願望を抱いているとしたら、それは私が別の世界のために作られたという説明ぐらいしか成り立たないだろう。私たちはこの世のものでは自らを満たすことができないというところに至ります。じゃあどうやったら満たされるのか悩むところですけれども、 C.S. ルイスが言っている通り、私たちは別の世界のために作られた、そういう存在である。つまり私たちは今はないパラダイスのために作られていたわけです。そのパラダイスは今目録で学んでいる通り、天国にあるエデンの園ですね、新しい天、新しい地、新しいエルサレム、いわゆる天国と呼ばれているところ、そこの住民として、天に国籍を持つ者として、神の子供として私たちは作られている、キリストの花嫁として私たちは作られているので、永遠に続くものでなければ、霊的なものでなければ、私たちの魂を乱すことはできないと言ってるわけです。エペソの5の18をお読みします。エフィジアンチャプター5バース18、先にエペソの5の18で、その後ガラテアの5の16をお読みします。エペソの5の18また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。葡萄酒によってはならない。むしろ聖霊に酔いなさい。聖霊があなたを満たしてくれます。で、ガラテアの5の16には、ガラティアンチャプター5、バース16、先ほどもお読みした通り、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。聖霊に満たされていたら、お酒飲みたい、タバコ吸いたい、ギャンブルやりたい、ポルノ見たい、不倫をしたいとか、ギャンブルしたいとか、物欲に肉欲に駆られて生きるようなことはもう興味なくなるわけです。そんな虚しいもので自分を満たすことができないということを悟るからです。それ以上の良いもの、それ以上にスリリングな、エキサイティングな、躍動的なもの、興奮するもの、究極の快楽をもたらすもの、それを私たちは知ってしまったからです。本物を知ったので、偽物によって満足するなんてことはとてもできないと思うわけです。偽物で満足しようとしている人たちは本物を知らない人たちでありますね。乾く者たちにそのことを伝える必要があります。で、テキストの欲しいもの、この欲しいものというのも、これは命の水を欲しいと思うものですね。まず聞くものに対しては、来なさいと言われてますけれども、聞かない人は来ることはできません。乾くものにも来なさいと言われてますが、乾きを覚えない人、感じない人は来ることはできません。で、欲しいものも欲しくないと思っている人、やっぱり来ることはできないわけです。私は聖書を読んでも全然わかりません。キリスト教の教義だとか神学だとか全く理解できません。それでも来なさいと言われます。私はクリスチャンになってクリスチャン生活を全うできるか分かりません。分からなくてもいいから来なさいと言われます。私はイエス・キリストを信じて、クリスチャンとなるなんて、とても考えられません。私はそんなふさわしいものじゃありません。 それでも来なさいと言われます。私たちはいろんな御託を並びます。いろんな言い訳をします。それでも来なさいと言われますね。あなたは命の水が欲しいですか。砂漠で水がなくて喉がカラカラの時にお金を渡されても何にもなりません。ブランド物を渡されても何にもなりません。高級車をプレゼントされたって何にもなりません。命の水があなたには絶対不可欠です。これ以上の大切なもの、この命の水を欲しいと思うこと以上に重要なことは他にないと言ってるわけです。タダで受けなさいと言われてます。人の作った宗教だったらこういうことは言いません。タダではありません。お金が必要です。あなたの働きが必要です。あなたの犠牲や献身が必要です。あるいはあなたの苦行とか修行が必要です。あなたのお布施が必要です。とそういうことでいろんなものを要求されるわけです。何かをする必要があるということを言われますね。でも命の水を手に入れるためには何もする必要はない。タダで受けなさい。必ずないものもタダで受けなさい、飲みなさいと言われています。まあ、この命の水という言葉も黙示録の中ではもう何回も出てきましたから、ここで詳しく見ることはいたしません。7章の17節、チャプター7 verse 17、21章のところですね、チャプター21、6節、22章の1節、チャプター22 verse 1、命の水について言及されています。で、旧約聖書にも命の水については言及されています。エレミアの2章の13節、ジェレマヤチャプター2 verse 13、神ご自身がまさに命の水であると言われています。エレミアの17章の13節、ジェレマヤチャプター17 verse 13、またゼカリアの14章8節、ゼカリアチャプター14 verse 8、そしてイエス・キリストもおっしゃっています。ヨハネの福音書の4章の10節、14節、ジョンチャプター4、verse 10 and 14、お読みしますから聞いてください。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。で、14節に、Verse 14、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。で、もう一箇所同じくイエスの言葉としてヨハネの6の35も後で開いてみてください。決して乾くことがないということを約束されています。ジョンチャプター6 verse 35、イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。まあ、イエスは全ての人に対して来なさいとおっしゃってます。例外はありません。除外されるものはありません。どんなものでも、どんなに罪深いものでも、どんな過去を持っていようとも、あなたが何者であろうとも、神の許し、神の愛を受けられない人は一人もいないんです。そのような神の憐れみ、恵みが及ばない人は一人もいないんです。すべての人に対して来なさい。あらゆる人に対して御霊と花嫁が言いますし、聞く者も言いますし、みんながみんな招かれてます。で、イエスはすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、 私があなた方を休ませてあげますと、マタイの11の28にもそのような来なさいという招きの言葉が記録されています。マタイチャプター11 verse 28、これは緊急を要する命令と言っていいと思います。来なさいというのはもう期間限定というものでありますので、この来なさいという言葉がいつまで聞けるのか、あなたの命は今晩にでもついえてしまうかもしれません。もう明日はないかもしれないんです。来なさいと言われていたのに、今晩イエスのもとに行くことをしませんでした。明日とか明後日とか来週とか来月とか、そのうちに、いつかそのうちに、でも、もうその時には手遅れで、来なさいという招きの機会があったのに、その恵みの機会があったのに、それを逸してしまうということも十分考えられますね。これは緊急要する命令です。すぐに答えなくては次がないかもしれないんです。で、同時にこれは緊急要する祈りでもあります。主がもうすぐに来るとおっしゃってますから、私たちも来てくださいと日々祈る必要があります。そのことを忘れてしまうと、私たちはすぐに肉の思いに陥ります。花嫁の自覚を失って、まるでこの世が、この世を支配する者が、自分の花婿であるように、この世を愛するようになってしまいます。この世に属する、この世のもの、肉に属することを考えるようになってしまいますね。この世のことで頭いっぱい、この世に属根です。肉欲に物欲にもう完全に支配される状態、呪われてしまいますね。まあ、そういう状態から私たちはもう一度、目を覚まして、御霊によって祈らなければなりません。主よ来てくださいと、まあ、こうやって、私たちは主の到来がもう近づいていますので、自分がどう生きるべきか、何をすべきか、何を優先すべきか、まずすべきこと、やりたいことじゃなくてやらなければならないこと、やるべきこと、御霊によって示されていますから、それを一つ一つ実行していくことです。まあ、今晩はこれで終わりたいと思います。まあ、17節、これで、一旦時間が来ましたので、超過してしまったので、ここで、切って、次回は18節に移るようにしていきたいと思いますので、また思い巡らせていただいて、私たちが、来なさいという言葉を、何回も、聞いていますけれども、来てくださいということもですね、何回も言う必要があります。招かれているだけじゃなくてですね、私たちは、その招きを受けた者として、もっともっと来てくださいと祈るべきであります。では今日はこれで終わりたいと思います。最後、お祈りして閉じさせていただきます。天の父なる神様、あなたが黙示録を通して、また私たちがあなたの子供でもあり、御子の花嫁であるということを、もう一度自覚させていただきました。どんなに私たちは愛されているのか、そして御霊が弱い私たちを助けてくださり、取り出してくださって、花嫁としてますますキリストの似姿に近づけるように、主の到来を待ち望む、幸いなものとして生きるように働きかけてくださっていることを教えられました。来なさいと 招かれています。そして私たちはそれに応じて来てくださいと答えます。その間に失われている魂がありますから、どうかそんな彼らに私たちも御霊と一つになって来なさいと招くものとなれますように、そして改めて教会という信仰の共同体の中に身を置くことが許されていることを心から感謝いたします。この中になければ私たちは御霊の声を聞くこともできずに、イエス・キリストを最も間近に身近に感じて交わり持つこともできませんでした。教会から離れてしまっている者たちもあり、心を痛めております。どうか彼らのためにも取りなして来なさいと、あなたの満たしは他にはないんだということ促していくことができますように。そして私たちの内からあふれる命の水がどうか乾いた彼らの心にも染み渡っていきますように、私たちの地の塩としての存在がどうか乾いている者たちの間で喜ばれますように、迫害されることも覚悟しております。理解されずに拒まれることも覚悟しております。それでもあなたは来なさいとおっしゃってくださるお方ですから、私たちも諦めずにますますもってこれを緊急を要する命令として実行していくことができますように、そして緊急を要する祈りもまたマナナサの祈りもいよいよ力を持って目の前にもうそこまで来ている現実として祈っていくことができますように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。